あなたが必要である、あなたが必要であると主は仰せられます。多くの者が弱さと痛みを覚えている。私はあなたを通してその痛みと弱さを覆っていこう。あなたの存在が、あなたに与えた賜物が、その人の弱さを覆っていき助けとなる。あなたの中にある弱さを私は知っている。一人でもがき戦う必要はない。その弱さを感謝し、御川の教会と共に進みなさい。私は教会を通してあなたの弱さを覆い、そして助けを与えていこう。愛する子よ、一人で戦ってはなりません。教会と共に戦い、教会と共に進みなさい。私はあなたを力強く用い、私の栄光の器として多くの人の助けとなり祝福とならすよう。またあなたは弱さを覚え、情けなく思うことがあるでしょう。でも落ち込むことも、諦めることも、自分を責めることもやめなさい。その弱さを通して私は教会の愛、教会を通しての神の愛と助けを表していこう。奇跡を教会は見ていきます。私は教会を通して私の手を伸ばし、奇跡と勝利を与えていこうと主は言います。永遠に目を向けなさい。地上のものはいつか朽ちていきます。あなた方の目を永遠に留めていくとき、この地上で最も素晴らしい人生を、価値ある人生をあなたは送れます。あなたの霊は知っている。その霊は喜び、そして命に満ちていくでしょう。あなたの存在を通して私は多くの人々を救いに入れ、回復を与え、そして喜びを与えていこう。私はあなたを通してその恵みを流していくと主は仰せられます。
この長い長いトンネルのように見えますが、その先には出口が必ずあることを覚えなさいと主は言われます。そしてそのトンネルは最短コースであることを覚えなさい。この最善の道を通っていることを信頼し、感謝と賛美を持って過ぎ越していきなさいと主は言われます。
あなたの存在そのものに価値がある。私はあなたを愛してやまないからだと主は言われます。それとともに、私が削いだ賜物がある。人と比べる必要はありません。あなたにしかないその賜物を私が最も生かし、力強く用いていくと主は仰せられます。私のところに来なさい。私はあなたを生かし、そしてあなたに喜びと命を与えていこうと主は仰せます。シエスが希望を引けますか、はい、シエスが希望を出してください。主イエスが希望、
主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り、私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、あなたが唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り、私は生きてゆく。必ず主の道が備えてあるから、必ず勝利が、 必ず勝利が与えられるから、 God is working, oh my good God is working, oh my good, yes he did it, God is working, oh my good God is working, oh my good, yes he did it.
Hallelujah. 愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日共に集って礼拝されている一人一人を心からありがとうございます。また天のお父様、オンラインで共に礼拝されている一人一人をありがとうございます。長崎サム教会の主任牧師であるあなたが、長崎サム教会で牧会してくださっている、日本中世界中にいるあなたのおびただしい民を心からありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様、この朝必要なことを私たち一人一人に主が語ってくださり、導いてください。語るものも聞くものも減り下ります。主が語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵、上からの知識、礼を例えを持って聖霊がご自由に語ってくださり、お語りください。主に期待いたします。信じます。感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に聞きたいと思いますが、マタイの福音書の18章の19節と使徒の働き12章5節ですが、今日は教会の祈りということで、まず最初にマタイから見ていきたいんですが、マタイの18章の19節のところをもう一度お読みしたいというふうに思います。18章のこちらに出てます。出てますね、はい、19節です。18章の19節ですね、はい、19節、はい。誠にあなた方にもう一つ告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。これはイエス・キリストが言われた言葉なんですね。で、誠にっていうのはアーメンという意味で、大事なことを言うときにイエス様が言われます。ヨハネの福音書はね、よく誠に誠にって繰り返してますけど、とっても大事なことですね。よく聞きなさいよってことなんですけども、で、これは二人が、どの二人でも、夫婦でもいいし親子でもいいし友人でもいいけど、二人が心を一つにして祈ると、どんなことだって聞いてもらえるよっていうことなんですよね。すごいですね。でもこの心に一つにするっていうのが鍵なんで、2人っていうのは最初の単位で、実は3人でも4人でも5人でも10人でもいいんですけど、が心を一つにして祈れば聞いてもらえる。で、教会っていうのは多ければいいってことじゃなくて、たとえ2人でもキリストによって集まる、それは教会ですね。だから本当に教会が、キリストを信じる者が心を一つにして集まって祈ると答えられると書いてあるんですね。ただこの心に一つにするっていうのはね、鍵なんですね。心に一つにできるかってことなんですけど、2つポイントを今日話したいんです。1つはですね、心に一つにする1つのポイントはね、願い、求め、同じ願いを、同じ求めを持つ、同じ願いと同じ求めを持つことがすごく大きなことなんですね。本当に2人がどちらもその願いを心から願ってる、思ってる、その時にその願いがあるんですね。で、もちろんその願いがね、明らかに主に喜ばれない願い、ね、あの人になんかマイナスなことをしてくださいって、そうだそうだ僕もそう思うって、それは聞かれませんだから前提として御心ならってことですけど、つまり神様が望まれることを願う、本当に神の願いを願いとするときに一つなんですね。この願いなんです。で、結構願いは一つにするってことは十分できると思うんですね。とかね、願いが一つになってるのに聞かれないことがあるの、なぜか。二つ目ね、二人でも五人でも十人でもいいんですよ、その人たちが許し合ってるかどうかなんです。許し合ってるか、許し合って受け取り合ってる、愛し合うって言いますけど、愛し合うってことは許し合うところから始まりますから、許し合ってそして受け取り合ってるかどうかなんです。実は一生懸命心から二人願ってるんだけど、相手を裁いていたり責めたりたりすることがある、よく私がいつも何度も明かしましたけどね、うちの四女の祈りが幼い頃に高熱を出して、夫婦でものすごく真剣に乗ったと、ね、で3日ぐらい高熱がついたのが、それで真剣だったんですけど、熱が全然下がらない、でお医者さん連れてったら、よくわからないですねかなんか言われたんですね。それすごくいいお医者さんで、 でものすごくきちっと勉強してるお医者さんでいつも対処してくるんで、で日本のお医者さんは分からないってめったにないけど、その医者さん言えるんですね、ちゃんとね、勉強してるから。ですぐ対処してくださる、すごく尊敬してるお医者さんだけど、あのその医者さん、これはちょっとよく分からないねって言って、この薬は害がないから出しておくよって言われて、大体そういう時は例のアタックなんですよ、ね、だからそれであのやっぱり飲ませても下がらない。それで一緒に乗ったんですけども、ダメですね。一緒に言われたんですよね、何度か話しましたが、私ね、あなたは妻をさばいてますねって。で私はあのその頃日本中、東京中回ってました、あ東京世界中回ってましたから、家にいたのは3分の1いたかな、4分の1ぐらいかもしれませんね。だから子供たちのことは任せきりだったので、子供のことは任せてるのにってこう暗に奥さんに対して責めてたわけですね。主に言われたんですよね、あなたがあなたの奥さんの立場だったらあなたは気が狂ってますよって、何あなたはさばいてるんですかって言われたんです。最初私はね、えっと思ったんですけど、よくよく考えてみたら、まあ、あの8人の子供のお母さんして、僕長崎は私ほとんどやがったから、長崎教会の実際上の僕がほとんどやって、であと、まあ、一番これ大変で私の妻やって、これが一番大変だったと思いますけど逆だったら私きっと精神持たないだろうなって思ったんですよね、冷静に。で、あ、すいませんでした、神様って改めてね、それで本当に改めてね、で祈ったらね、3日は下がらなかった熱が一瞬にしてね、あの40度近くあったんですけど、ストーンって6度台まで落ちたんですよね。あまりに感動したんで、強烈な覚えだからいつも話すんです。で妻にね、いやこれがねちょっとまだ若かったんですね、先に悔い改めないでね、下がってから実は神に言われたんだ、ごめんねって謝ったら奥さんも言ったんですよね、いや実は私も神に言われたんだってね、全然下がるのおかしいと思って神に乗ったらね、あなた夫を責めていますって。でつまり私はどんなに、まあ、若かったこともあって、どんなに疲れていてもハードでも、あの他の人のためならもう全身全霊込めて天皇様こうやって祈ったんですね、若かったこともあってただ家族のことになると天皇様身内だからね、妻はですねそれを責めてたわけですよね、家族を普段に違いないって。神様言われたんですね、あなたは夫はね私のために奉仕してるのに責めちゃいけないって。で悔い改めたそうです。でお互い面白いですね、お互い責めて裁き合ってたんですけど、神に言われて悔い改めて後になってお互い話してるでも本当その瞬間ですよ、下がったのは一生懸命だったんですよ、本当に一生懸命二人とも言ったんですよ、心合わせて熱が下がるように。でも答えられなかったけど、お互いが裁くこと責めることをやめて許し合って受け取った瞬間差があったんですね。あれ強烈でした、ね、そして中聖書の方にあの一章に行きますね、使徒の12章のところはこれが2人じゃなくて教会で起こったんですね。あの2人は最小単位の教会ね、キリストのやつ でも教会、ね、5人であろうと10人であろうと100人であろうと1000人であろうと教会が一つになって祈るとき神の奇跡が起こるんです。これ一つになって祈るとき、だからお互い教会が本当に一つのことを心から願い、お互いが許し合っているならば起こるんです。で教会は気の合う人もいれば気の合わないっておかしいけれども、あのタイプが違う人もいる。でもそれをお互いで教会もいろんなあの家族だから、神の家族だから、最初お客さんだけど本当に親しくなればなるほどいろんな噂が出てきてぶつかることもある。それをお互い許し合いながら認め合いながら受け取って一つになって祈るとき答えられるんですね。で使徒の12章のところはですね、ちょっとあの5節だけ読んでもらいますけど、ちょっと見ますね、パッと1節から書き足でね、今日は解説じゃないから5節にしようと思います。で1節から、その頃ヘロデオというのは当時の王様は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手の場所迫害してですね、苦しめようと思ってヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。ヤコブというのは12弟子の中で一番年少だったんです。年長ヤコブを捕まえて殺しました。そしたらなんとユダヤ人の気に入ったのを見て、ユダヤ人たちはそれ喜んだわけですよね。で政治家です、まあ、王様って政治家ですから喜んだら、よしじゃあ次は筆頭弟子のペテロだ、ペテロを捕まえて殺してやろうと思って、次にはペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった、まあ、水越し祭りですね。でお祭りの間に殺すのはよくないから捕まえといて、お祭りが終わってからみんなの前に引き出して殺そうと思ってた。でこれはあのみんな分かってた周知ね、だからこう捕まったわけですね。で4節見るとヘロデはペテロを捕らえて牢に入れました。4人1組の兵士4組に引き渡した。だから、4人で交代制だったんですね。だから24時間4で6時間交代制で4人だったんですね。だから、ね、しっかり見たと思います。で当時はね、逃げられたらその監視している兵隊が殺されますから真剣に監視したと思うんですね。4人 で4人でペテロ1人を監視したわけですね。でそれは水越しの祭りの後に民の前に来たす考えだったから、だから 祭りが終わってから引き出して殺そうと思ったんですね。でちょっとご説明しましてね、現状だったこと6節見るとね、ヘロデが彼を引き出そうとした時の伝言、これ前の夜ですけど、ペテロは日本の鎖につながれて、日本の鎖に足がつながれていた。そして、2人の兵士の間にいた2人の兵士がこうペテロを囲んでた。でしかもこれ中、外にはその番兵たちが、この戸口には番兵が2人やはりいた。だからこれ4人でもう厳重なんですよ、ね、とても逃げられない。でおそらくペテロは諦めてじゃなくて、ヨハネの次に自分が捕まった時に、あ、次は自分が殉教する番だなと思って、あの否定的じゃなくて肯定的な意味で、あ、神様あなたのもとに行けるんですねって言って殉教を受け止めて、あの諦めてじゃなくて真剣に受け止めて、あ、次は私が死ぬ番ですねって、分かりました神様って言って、なんかもう殉教をしっかり受け止めて平安のうちに寝てたと思うんです。これ、ね、あの後見たから寝てたって書いてあるからね、こう恐れてなかったと思うんですよ、まあ、次はね。だからそう思ってた。つまりペテロ自体はもう次自分が殉教するんだ死ぬんだってことを全然否定的じゃなくて肯定的な意味で受け止めて寝ていたんですね。明日になったら死ぬなと思ってね、まあ、捕まった時から持ってて、ついに明日になったら死ぬんだなと思って寝ていた。ところがですね、教会はペテロに帰ってきてほしかったんです。ペテロに戻ってきてほしかったんです。ペテロにまた説教来たかったんです。ペテロと会いたかったんです。だから教会は諦めなかった。教会はどうしてもペテロに帰ってきてほしいと思って祈ったんですよ、これね。それが5節、こうしてペテロは牢に閉じ込められていたんですね。しかし教会は彼のために、ペテロのために神に熱心に祈り続けていたって書いてあるんですね。祈ってたんですよ。もちろんこの祈りはね、あ、ペテロがね、あの最後まで殉教を全うしますよって祈ったと思わない。ここはどうかペテロを助け出してください、ペテロをどうか救い出してくださいって思ってたと思うんだよ ね。教会に祈ってたんですよ。でもこれは不可能なんですよ。あの我々この後知ってるからあれですが、普通に考えると不可能なんです。もう厳重な番がしてあるわけですよね。そしてまず不可能で、教会の人はみんな分かってたんです。不可能だと分かったけど、その不可能に向かって神様どうか助けてくださいって真剣に祈ったんですよね。みんなして願いが一つになっていた。そしてペテロのためにおそらくいろんなことがあったでしょうけど、もう許し合って、もうペテロのが助かってくださるならもう構いませんってお互い許し合って一つになって祈ったと思う。一つになって何が起こったかというとね、神の手が動くんです。皆さん、今リバイバルがすでに始まってるんです。あなたの周りに牢に閉じ込められている人、これ実際の牢という人も稀にはいるでしょうけど、まあ、あんまりないと思います。でも見えない牢、悪習慣という牢、ギャンブルという牢、部屋に引きこもって外に出れないという部屋に引きこもっている人、あるいは悪習慣に縛られていてやめれない人、病気でどうしてもそこから解放されない人、体の病だけじゃない、最近は精神の病もあるから、いろんな意味で縛られている人、閉じ込められている人いると思うんですよね。で本人はもうこれは仕方がないなと思って諦めていたり、もしかしたらあなたも諦めかけてるかもしれない。一人で戦わないで、一人で戦ってると最初は一生懸命祈れるし信じれるんですけど、戦いが長くなると信じれなくなる、もういいやと思うようになるんです。それを信仰弱いと言っちゃいけません。人間はそうなんです。でも教会と共に戦うと祈り続けられるんです。この時教会が熱心を出たんですよ。不可能に向かって、あなたの周りにいつも言いますが、あの人が救われるのは不可能だ、あの人が救われたら逆立ちして地球を一周回ってあげる、そう思いたくなるほど不可能と思える人、あの人がこの悪習慣から解放されることは無理だ。先週話しましたね、山田牧師が自分がタバコをやめれたら水を歩けると言った。あれ本当に言ったんですよ。本人は絶対無理だと思ってたんで、完璧にやめれましたね。教会に乗ったから、あれ教会ですよ。いやね、本人が諦めていても教会が諦めないで神に向かって祈るとき手が動くんです。この時ね、あのね、すると6節7節すると突然、これ明日になった瞬間の時、すると突然、使徒行伝のキーワードはすると突然なんですが、すると突然の前はいつも祈ってるんです。教会が一番曲がりやすいのはペンテコステの時、教会、あれ教、まだ教会って言葉はないけど集まって祈ったでしょ。教会が、これは聖霊が臨むわけですよね。で、あのサウロの時もサウロの会社はすると突然なんだけど、当然教会がね、迫害者サウロのために祈ったと思いませんか。彼を救い出してくださいって、これ、ね、 教会になったらすると突然、あなたの愛する人の人生にもすると突然が必ず来る。教会と一緒になりましょう。あなた自身の人生にもすると突然が来る、ね、で何が主の御使いが天使が現れて光が炉を照らして天使が現れました。でこれ面白いですよ。去ってきますけどね、今日は御使い天使はペトロの脇腹を叩くんですよね。で彼起こす、寝てたの、ね、安心して寝てたの、起きなさい、で急いで立ち上がりなさいって言って起こして、で起きると同時に鎖が勝手に切れる。で書いてないけど監視してるローマ兵たちは光に照らされて見えなくなったのか寝ていたのか分かんないけど、面白いですよ ね。書いてないってことはおそらく見えなくなったか眠ってしまったかですね、どっちかですね。でこれね、そしてこうパッと立ち上がる。でそしたら次はですね、鎖が手から落ちた。で見つかりは帯を締めて靴を履きなさい、帯締めて靴履いて、ものすごい具体的ですね。朝学校に行かせるお母さんみたい本当にね、そして、ね、すみませんか、本当にすごいですよ。それからあの彼はその通りにした、言われる通りにしました、従順ですね。すると上着を着て、私の時はこの上着着て、帯締めて靴履いて上着着てってすごいですよね。ここまでついてこいって、はい、ついていった。でペテロは実は現実だと思ってないんです。ペテロはこの書き書いてある、外に出て御使いについていった彼には、ペテロには御使いのしていることが現実のことだと分からず幻を見ているんだと思われた。つまりありえないことが起こってたんです。こんなこと現実起こるわけない、だって本来ルハメがいるんだから、実際いるんだから。なのに全然もう普通に入っていってこう、ね、こうあの牢の扉もパッと出ていってスッとやるわけでしょ。ああ幻だなと思ったんだ。だから彼はなんか普通に言ったけども現実と思ってないんです。つまり本人も現実と思えないことが起こってたんです。いやね、クリスチャンってね、幻と思いたくなるようなことを体験したことありますか？こんなこと起こるんだって。この時ペテロはもう現実と思ってないんですよ。そして天使はですね、なんとですね、第一大の栄章通り抜けて、町について鉄の門、いつも言いますが鉄の門で鉄ですよ。鉄の分厚い門。今はね、なんかあのブタンも押さなくていいですよね。ピーといったら勝手に開く時代になりましたよね。すごいですね。聖書の時代は21世紀を先取りしてた鉄の門まで行ったら自動的に開いたって書いてある。そんなん開きません、普通は。しかも監視にも絶対いるから、勝手に開いて外に出ていった。だからますますペテロはもう幻だと思ってるんです。ところがそれも全部開いていってスーッと行って外に出て、ある通りでこれ安全な場所まで来たので、さっと見つかりが離れた。その瞬間ペテロは現実だと分かったの。これつねったりしたでしょうね、これとかね、分かったんですね。助かった、本当だったと思った瞬間ですね、面白いんですよ。災いから救ってくださったと思った瞬間、あそこで祈ってるって分かったんですよ。あそこで祈ってるって、あそこで祈ってるって、まあ、当時は家の教会だからね、家の教会だから、だからマルコと呼ばれているヨハネの母マリア、そこでみんな集まって本当に祈ってた。だからそこに伝えに行くんですよね。21世紀この長崎のうちで、いや長崎だけじゃない時、皆さんがかかってる愛する人たちがどこにいたとしても、アフリカにいようと、アジアにいようと、東京にいようと、ね、五島にいようと、どこにいようと関係ない、そこに神の手が伸びて奇跡が起こるんですよ。信じてますか？教会が祈ると起こるんですよ。許し合って祈ると、一つになって祈ると。教会来るとね、いいことばかりじゃないんです。僕そこのこと言っちゃいけないお互い家族になってね、心が置き換えてね、まあ、いろいろ出てくる。ああよくいらっしゃいましたって言われてはね、ニコッと笑ってくれるんですけど、だんだん身内になってきて、家族になってくるとですね、何をとか言ってね、とか言ってですね、ね、お互いの弱い部分がバーッと出る。見たくないものを見てしまう。そうすると思いますよね。クリスチャンなのに、あれでもクリスチャン、牧師でしょ、牧師何やってんのって思ったことあるでしょ。であなた人に言われたことあるでしょそれは否定的に取らないで、家族になった証拠です。そこから始まるんです。聖書に愛し合いなさい、愛し合いなさい、愛し合いなさいって何回も出てくるんです。愛し合うってのはね、お互い素晴らしいわねって言ってやるのもするんじゃ愛でも何でもない、嘘ですよ。人間罪人なんだから絶対汚い部分があるんですよ。それが出てくるのが家族だし、 表せるのは家族なんですよ。アイロンまで入れるって、お客さんがいたらちょっとごめんなさい、品が悪くてパンと1枚でこんにちはって言えないんです。家族だけだとパンと1枚でも平気なんです。そうですね、じゃあいろんなもの見える、体についたあだとか傷とかも全部、心も一緒です。そこで許しちゃうんですよ。どうして、十字架で、だって許されたんだもん、こんな私が許されたんだからあなたも許しましょう。許し合った時に聖書が言っている、聖書が言っている愛し合うことが起こるんです。聖書が言っている愛し合うことが起こるって、許し合って祈ったら、許し合って祈ったら神の手が動いて奇跡が起こるんです。すごい何かをしなくても、すごい何かをやらなくても、神ご自身が手を動かしてくださるんです。教会は祈ってただけなんです。ペテロは厳重に監視されていて、誰も何もできなかったんです。もうどうしようもなかったんです。手の打ちようがなかったんです。だけど神は天使を使わして、ペテロさえ夢だとも幻だと思うような奇跡を通して救い出したんです。それが21世紀の今でも私は起こると信じています。リバイバル始まってるから、あなたの家族に起こってくると信じています。だから教会に来て祈って、いや来れない人、オンラインの人、インターネットで祈れます。今は祈るとですね、なんかいろいろあるでしょう。でも会った時にお互い許しちゃって祈ってください。やめないで、ここでね、神に熱心に祈り続けていたんです。いつまで、ペテロが帰ってくるまで、祈りが応えられるまで祈り続けていたんです。一人でできない人、自分を責めないで、はっきり言います、あなたは人間ですI am human being っていうのは昔あったんですけど、 You are human being、 あなたは人間です当たり前ですよ。もし祈り続けたとしたら、特別な恵み高ぶらないで、聖霊が特別に助けてくださっただけです。教会と一緒に乗るんです。教会と一緒に乗るんです。教会と共に乗るときに祈り続けられるんです。答えられるまで。よく私が婦人会の話をするでしょ。婦人会の特徴はね、自分の夫には信仰がないけど、人の夫には信仰が来るんですどこでも。これ言うと世界中で通じるんです、この説教大丈夫よ、あなたの子は信仰が来るんです。でも自分のことになると湧かないんです。でもお互いが祈ると、湧かない方じゃなくて湧く方に通して神様働いてくださるし、祈ってくれるとなんか神様ならしてくださるって期待が湧いてきて、祈り続けられるんです。答えを見るまでは、答えを見るまでは。この時ね、そしたらペテロは助かって、で面白いのはね、こうペテロがね、その、みんなが祈ってる場所に行きました。これでね、ドアノックするんですよね。ペテロです、ペテロですってね。それでルダーという女中さんが、まあ、出てきて、みんな祈ってるんですよ。出てきて、でペテロの声だって分かった、分かった瞬間ね、嬉しかったんでしょうね。ペテロだと思ってですね、みんなのとこ行くんですよね。あ、門を開けもしない、あ、扉、あ、ちゃんと言いましょうか、扉開けもしないで、14節、あ、13節から言いますね。彼が、ペテロが入り口の戸を叩くと、ロダという女中が大谷に出てきた。14節、ところがペテロの声だと分かると、ペテロだと分かったら、喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを見なした。ペテロよ、ペテロよって言ったの。で彼は真剣に言ったんですよ。真剣に言ったから祈りの答えですよ。あ、帰ってきたかって言ったんじゃないですよ。なんて言ったかって、あなたは気が狂ってる、 You are crazy そんなわけねえだろうって、そんなこと起こるわけないだろう、何言ってんだって祈ってんですよ。真剣にペテロが助かってきますように、帰ってきますようにって、もう本気で心から祈ってるのに、ペテロよって言ったら、バカ言うなってこれ不信仰でありますけど、私はそういうふうに言いたくないんですよね。無理だと分かっていたけど祈ってたんです。無理だと思うことあるでしょ。不信仰なんて思わなくていい。繰り返します、あなたは人間なんです。無理だと思うことあるんです。賢いんです。経験があるから、経験上無理なんです。子供ね、無理だと思って、神にも難しいなと思って、いや祈らない人と、無理だと思うけど神様あなたは不可能がないと書いてある、あなたは全能だと書いてある、それでもやっぱり無理かなとすいません思っちゃう、だけど彼を救い出してください、彼を助けてください、彼を戻してください、もう一遍主の食卓について笑顔で食事をさせてください、祈る人と祈らない人に分かれるんです。繰り返します、一人で祈らないと書いてないんです。 教会で祈るんですよ。クリスチャンって面白いでしょ。人のことには信仰湧くし祈る気はなりませんか。自分のこと祈れないのに。うちのある子はですね、おばあちゃんのためには毎日もう何年続いてるかな、祈るんですよね。でも自分のことは祈らないで、私たちのこと祈れないから私のことは祈っといてねとか言ったら、でもそのことはずっと祈ってるんですよ。クリスチャンってね、人のことって祈れるんですよ。騙されないでね、聖霊がおられるから。面白いですね。でこの時ね祈った。そしたらみんながね、ロダさん面白いですね。いや本当にペテロだね、言い張るんですね。すぐ開けりゃいいのに聖書って面白いんですよ。いやこれ丁寧に読んでね、よく考えてみると面白いところいっぱいあるんですよ。すごく人間されてるのに、一時になって本当にペテロとか言ったらね、だからこっちも一時になって、違う違う、それはペテロの天使だとかってね、エンジェルのペテロとか言ってね、エンジェルのピーターとか言ったわけですね面白いですね。人間って こういう場に及んでもなんかそういうところ言い張るんですね。ところがそれでまあ実際に開けてみたら、ペテロが立ってた。この時の教会の驚きと感動はすごかったと思うな。こういう感動と驚きを長崎イスラム教会でどうぞ神様見させてください。お互いの家族の中に、友人の中に、古い友達の中に、本当に一緒になって喜べるようなそういう感動を次から次へと与えてください。教会が祈るとそれが起こってくるんですよ。嬉しかったんですよね。無理だと思ってたんです。彼らは起こりこないと思ってたんです。だけど祈ることをやめなかった。それでも彼らは一つになって神様って叫び続けてた。神様は実は信じてないだろうなんて言わないの。祈ってること自体を信仰として受け止めてくださって、手を伸ばして助けられたんですね。先日ある方がですね、今入院してるんですけど、その病院からちょっとコロナになって別の病院に転院しました。だからそこで調べた結果、重症化してて、その方のお姉さんといたんですけど、まあ、うちの妻、私たちの家族が連絡先っていうか、まあね、そういうことになってたので呼び出されて、妻が行って2人で話を聞きましたら、今晩が山ですよって。山っていうと声が聞こえるけど、まあ、はっきり言って今晩でも、もう今晩がもう覚悟しておいてくださいねっていうことを言われた。でお医者さんは最悪の場合言うからそうなんだけど、でも本当に危なかったみたいです。今でもコロナは重症化すると大変だそうです。そうでない場合いいんですけど、でもちょっともう今晩が危ないってことだった。水曜日だった。で帰ってくる直前にちょうど会うことができて、ね、面会本来できないけど会うことができたんで、一言言ったそうですね。妻がね、礼拝でまた会いましょうねって、相手がはいとかね、アーメンって言ったら、はいとかなったんで、で帰ってきて水曜日だった。祈祷会ですよ。みんなが真剣になりました。私はその日奉仕に行ったんですけど、みんなが真剣教会でなりました。彼女が癒されるようにって、今晩を超えて元気に回復してくるように、一緒にここでまた礼拝できるように、彼女はね大変な状況でも礼拝に来ようとしていたから知ってるんですよね。祈った。みんな真剣に。次の日連絡がないから心配したんですけど、なんとね回復したんです。お医者さんがね、奇跡的だよねっていうぐらいに良くなった。でコロナは完全に治って元の病院に戻って今リハビリしております。あの階段を登れるように。あの階段はですね、年を取ると大変なのです。秋元牧師がですね、なんだっけ、手すりをつけたら喜んでくれましたあの戻ってきて一緒に礼拝した時ね、おそらく彼女も泣くだろうけどね、私たちも何人かは泣くと思います。奇跡が起こったんですよね。いやね、教会が祈る時神の手が動くんです。ある場合は即動きます。ある場合はある時間をかけて祈ります。そこで先週話しました忍耐ですね。こっちが砕かれるし、相手も整えられるしね。さっきちょっとねお話をしたんですけどね、ちょっと前にですね、ある方の告別式を行いました。オンラインするから名前は出しませんけどね。でその方はじゃあ2年前に私祈りに行ったんですね。もうちょっと危ないですねっていうことで入院してたんだけど、そしたら施設に戻りましょうって戻って、でもういつ亡くなってもおかしくないっていう状況で、食事が取れなくなってきてて、そういう状況だったんで、いいですかってか、私が祈っていいですかって祈りに行ったんです。で私はこれ難しいだろうなと思った。正直人間だからね。だけどそれ以上に、でも神様は生きておられるから。でもう一つは、彼自身が体内被曝した人だからね、もう一度本当に生きてることが嬉しいって喜びをもっと深く体験してほしいことと、できれば一緒に礼拝できなかった。それとその家族がね、本当にさらに一つになれるようにってことを思ったから、真剣に言ったんです。その方のお兄さん、弟さんとご夫妻と一緒に心を合わせて真剣に言った。で教会でも祈ってたんです。そのことは真剣に。どうなったかというとね、 それから食べれるようになってきたんです。で、2年間経って召されて、この前告別式でした。でもね、その2年間でですね、弟さんはですね、ちょっと申し訳ないんですけど、普通の信仰から生きた信仰になりました本当に礼拝に奥様が来なくても一人でも来られます課長会の賛美に練習をしっかり積んできて出られます。展開式の時にはその弟さんの、あ、お兄さんの話をされました。あれは神が導いたと私は本当に思ってるんですね。いやね、教会が祈る時にね、神の手って動くんです。で、一番、あ、もう時間がだから、私が一番覚えてるのは、あの昔の人は知ってますね、中国の劉君。劉君は何て病気だったっけ、ちょっと最近素晴らしい、そう、再生不良系貧血ということ、貧血ということで、数値もちゃんと覚えたのに、ちょっと今も最近はないからね、数値がね、とにかくもう完全にアウトで、もう危なくなったんですね。で、あの、なんていうか、特別な部屋に入ってて、コロナよりずっと前ですよ。そういうのにお見舞いは1日2人まで、1人5分だけ、こう全部手袋もはめて、こんなマスク着て、こんな着て、で、行けるしかないって時ね、そういう状況になったで、中国から来ていたから、来て数ヶ月だったんで、ね、それで、彼女の友達が教会に来た中国人の熱心な子だったんです。女の子ね、その子は。その人は男の子だけどね。で、それで、日本がわからないのに、エス様はイスラムで神学校に入りたいって入ってきて、私は何もできないけど、神様、この私を使ってくださいって思ってたら、友達の友達が病気になったと聞いて、彼女は日本で買った携帯で、相手も持ってる日本の携帯に、日本語で、ひらがなばっかりで、あなたの今助けれるのはイエス・キリストだけです。イエス・キリストは助けることができますって言って、LINE を、メールを打ったんですよね。当時 LINE なんてないからね。そしたら相手はね、そして、私たちが行くことになったんですね。で、行ってですね、私早口でしょ。すいません。早口のうちに最近滑舌がちょっと悪いんですね。皆さんお祈りください。きちっと分かるように話せるように、ね、ですね、入ったんですね。こうやってね、妻と二人でね、時間ないでしょ。とにかく必死になって話したんですね、イエス様のこと。後で聞きました、何一つ日本語が理解できなかったでもその後祈ったんですね、真剣に。そしたらね、ずっと続いた高熱がね、落ちたんです、ストーンって。で、彼は思った、もしかしたら治るかもしれないって。そして聖書を置いてきた中国語の一生懸命始めた。何が起こったかって、どんどん良くなっていったんですよね。そして彼にね、また友達がね、もうね、もしかしたら普通で言ったら死ぬ可能性があるわけですね。で、輸血しなきゃいけないんだけど、家族の血がみんな合わなかった。それでもうできなくなって大変だったんですね。それで早く洗礼授けた方がいいってことになって、もう一回行ったんです。その時はもう洗礼を授けました。その部屋で、ね、もう幕切りでこうやってペッてね、私の顔分からない人、こんなっていうからね、こう授けたんですね。そしたらね、ちょっとすみません、数ちゃんと、まあ、全部数値付きなんです、データ付き、全部データ付きなんですけど、白血球も赤血球もヘモグロビンも全部回復してきて、その集中治療室から出て、まず個室に移って、その次、大部屋に移って、半年後、退院なんですよ。奇跡ですよ、これ。全部データが全部あります。データ全部ある奇跡です。そしてですね、ここだなかったね、別前の会だったけど、来たんですね、教会に。そしてね、彼が来てね、前に立った、その瞬間ね、みんな泣いてました。教会祈ったから、会ったこともない人でした。会ったこともないです、それはね、会ったこともないけど、彼のために教会みんなで祈ってたからね、みんな泣いてた。で、彼もね、泣いてた。それでね、明かしたんですね、癒された。それからどんどん良くなっていって、彼は完全に治ったんですね。台湾の人と結婚してね、今中国に戻りましたけど、一回ね、ずいぶん経ってから来たんです。なんか成田の病院に検査に来なきゃいけないってことでね、定期的に。で、来て、その時ここに寄ってね、やっぱりね、歌ってくれました。なんだっけ、普通の詩はすごいですね、深い淵からってね、京子さんが作った歌なんですけど、それをね、中国語と日本語で歌うんですけど、歌ってくれたんですね。でね、明かした時ね、ここは私の家族ですって、あれ嘘じゃない、本当にこれからの本音だと思うんですよね。会ったことなくてもね、祈るとね、神の手を動くんです。で、彼は今も元気に生きてます。で、その後、まあ、あんまり細かいことはこれ以上ないんですけど、ちょっと用事があって中国行った時に彼が通訳をしてくれました。いや、わかりますか、ね、教会が一つになって祈るとね、奇跡の手って動くんです。で、神は本当に今も生きていて、 不可能のない方なんです。神の御心ならそれに向かって願って祈るとき一つになれるんです。サタンはそれをされたら困るんです。サタンは私たち自身を知ってるんです。教会が一つになって祈ったら答えられるって。だから何とかして一つにならないようにお互いのうちにこうね、なんか自分が落ち込むことを人に対して責め立てること、いろんなことを置いてこうねやるんですね。騙されないでね皆さん。お互い主に愛された大切な人、お互い弱さがあります。お互い罪人だから。でもその弱さと罪は覆われていくのです、神様の愛で。でお互いが覆われる、さっき予言あったけど、私の弱さを他の人が覆ってくれるのです。で、あなたの弱さを私が覆えるのです。だから教会なんです。あなたがね、許し合って覆って、そして神に向かって祈るんですよ。私メッセージはするんですけども、個別にこうやって話してね、私もちろんやりますよ、ね、で長く話してね、特に同じことを繰り返す人いるじゃないですか。で私若い時はダメだけど、今は年を取ったからある程度耐えるんですけど、10分30分それ超えたら危ないかもしれない。 つまずかないでください。でそういう時は例えばですね、うちの奥様とかですね、今入院しているおうち牧師とかにお願いしましょうタイプが違うんですよ。みんなカバーしちゃうんですよ、本当に。私が運転したらですね、命がけで乗らなきゃいけない。プロの運転手がおられる、もう安心安心。ドアの開け方一つが違うんですよね、本当に。これは真面目に教えじゃなくて、私ね、ドア一生懸命開けようと思って下手してね、帰って、あ、すいませんでしたって謝らなきゃいけないことが結構あるんですけど、そしたらさっと開けるんですよね。で私感動したんですね、ちょっとしたことだけど。みんな違うんですよ、賜物もタイプも。一つになって祈りましょう。自分の弱さを認めて、相手の弱さも受け入れて、許し合って、一つになって祈りましょう。ご夫婦の方聞いてください一つになってみましょう。教会がどうなるかって、奇跡の神の手を動き始めます。もうね、時間だかわからないんだけど、どうぞ皆さんね、教会で一緒になりましょう。来れない人、オンラインがあるんです。21世紀本当に祈ればいいのです。自分一人で抱え込まないで、自分一人で戦わないで、教会と一緒に祈って戦いましょう。神様が働いてくださいます。でその証は、その奇跡は教会みんなの喜びになります。それが溢れてくると、教会に喜びと命が流れ出すんです。それを神様は願ってらっしゃるんですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も生きて働かれている神様です。どうぞ私たちが一つになって、不可能に向かって許し合いながら、一つになって神に向かって祈ることができるように、その恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれないので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いをおっしゃってください。体が病気だったり傷んでいる方は、その傷んでいる場所に手を置いて、心にある精神的に病とか痛みを持っている方は胸に手を置いて、霊的な圧迫や声を感じている方はお腹に手を置いてください。自分じゃなくて家族友人という方は、その方を思い浮かべてください。その方が今どこにいても、神はそこに手を伸ばすことができます。経済の問題、お仕事のこと、人間関係、将来のこと、どんなことでも結構です。あなたの心の願いを主に向かってみましょう。キリストがここに満ち取られます。そのキリストが答えてくださいます。今から祈りますので、心を合わせてください。心を一つにして、どんなことでも答えると書いてありますから。天のお父様、今心を合わせて祈ります。主イエスキリストの名によって恵みの台に出てまいりました。どうぞ一人一人が手を置いている場所に、あなたに祈ったこの祈りに応えて、体を健やかにし、霊を解放し、精で満たし、問題に対する解決を与え、言葉を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。肩の痛みを消えてなくなれ。胸の圧迫、イエスの手消えてなくなれ。膝が痛い方、立って歩くと腰と膝が痛む方、イエスキリストって膝と腰を癒されよ。だから目の奥がおかしい方、その目の奥に触れてください。目の奥を完全に癒してください。そして視野を広げてください。視野を広げてください。その方の視野を広がりなさい。 白内障、緑内障を完全に癒し、視野を開けてください。眼圧を下げてください。眼圧を正常してください。眼圧を下がれ、正常値になれ。歯の奥、奥歯が傷んでいる方、腫れている方、歯の奥歯を癒し、腫れを取り除いてください。主は癒されますが、癒された後きちんとお医者さんに来なさい。そして確認をしなさい。イエス様って名前で奥歯を完全に癒されよ。耳鳴りがしている方ですね、この耳鳴りを取ってください。イエス様って名前で耳鳴りを消えてなくなれ。最近不眠の方、夜になると眠れない方、私何度も言いましたが、12時を過ぎたら聖書を見なさい。 iPhone で聖書を見なさい。聖書を見なさい。そうするとあなたの中に言葉がいっぱい蓄えてくる。たとえ朝まで眠れなくても御言葉を読んでいるなら大丈夫です。生活が変わります。あなたが1週間12時過ぎたら聖書のことに心を決めてそれを行っていくとき、生活が全く変わってきます。そこからあなたの生活、そして人生が変えられていきます。仕方がないという言い訳をやめなさい。心を定めなさい。その時あなたは根本から付け替えられていくとおっしゃいます。と、言葉をもらってるんですが告白してない人がいます。与えられた言葉を告白しなさい。告白していくと、なんか人がおかしいなって言われたり、なんかこう距離を持たれたりします。それでも告白してきなさい。その言葉を告白していくとき、それが成就してくるとおっしゃいます。壊死した神道、あなたは生き返らせてくださいました。感謝します。これを見える形で完全に回復させてください。また首にあるしびれと痛みをイエス様って命じる。癒されよ。がんに向かって命じます。イエス様って聖霊の炎に焼き尽くしてください。がんよ、その人の体中から消えてなくなれ。うつよ、イエス様って命じる。癒されよ。パニック障害、不安神経症、統合失調症、イエスキリストって命じる。癒されよ。それをもたらして汚れたれよ。その人の力、出て行け、出て行け、出て行け。聖霊に満たされなさい。全く愛は恐れを締め出す。愛に満たされなさい。神の愛に満たされなさい。恐れはその人に満たされ。感謝します。ありがとうございます。と、まあ、子供さんかな、伴侶かな、大切な人がいて、その人が祈っていて、言葉が与えられています。なのに求めている人がいますが、その言葉を握って毎回その言葉を告白して感謝しなさい。そしてその言葉が成就したことを宣言していきなさい。あなたがこれをしっかりしていくときに、はっきり現れが始まる。一人でできないなら、教会、神の家族の一緒に乗れる人にそれを一緒に乗ってもらいなさい。はっきりそこから奇跡が起こるとおっしゃいます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。はい、語られたり触れられたりした人いましたよね。はいはいはい。それじゃ感謝します。はい、でお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ子に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。